それでは聖書をお開きください。コロサイ書4章7から9節です。では4章7節から9節までお読みさせていただきます。私の様子はすべて愛する兄弟、忠実な奉仕者、主にある道路のしもべであるテキコがあなた方に知らせます。テキコをあなた方のもとに使わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためです。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子をすべて知らせます。では今朝は忠実な奉仕者という題で西本浩一牧師先生にメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。よくそおいでくださいました。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、9月第2の主日の礼拝を与えてくださり、また敬愛します兄弟姉妹方とともに主を賛美し、また礼拝できますことを心から感謝いたします。どうぞまた主が私たちの心の中にお望みくださり、また主の慰め励ましを豊かに与えてくださるようにお願いします。どうぞ御言葉をもってもう一度神様がどれほど私たちを愛してくださり、また私たちをこの時代の中にあって生かしてくださり、また用いてくださるかをまた知るものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ今からの時をお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はコロサイ人への手紙の4章7節から9節を読んでいただきました。今日はこの忠実な奉仕者ということで語らさせていただきますけれども、読んでいただいた7節のところにこの忠実な奉仕者ということが出てくるわけです。ここにティケコという人の名前が出てきます。彼の名前はあまり聖書の中には出てきません。しかし彼はまたこの神様の救いを伝える、そのことのために用いられた人であったわけです。教会の働きというのは一人の人でできるものではないと思います。もちろん教会そのものも私たちが集まって、そしてこの教会が形作られていく、教会と訳されている言葉ですけれども、エクレシア、それは召されたものの集まりという意味があるわけです。ですから決して教会と聖書に出てくるのは建物ではなくて、集まっている私たち自身がこのイエス・キリストを頭にして、そして教会が成り立っているということを知ることができると思います。ですからまた私たち一人一人がこのキリストのもとにあって、言うなれば体の手や足、一部分ではあるかもしれませんけれども、しかしそれはなくてはならない存在だということです。もし自分の足がなくなったらどうなんだろうか、手が切られてしまったらどうだろうか、それはもう大きな痛みだと思います。そしてそれはこのキリストにつながるお互いがそうした大切な存在であり、また私たち一人一人が神様から大事な働きを与えていただいている、それが奉仕者ということであるわけです。でティケコっていう人もあんまり聖書には名前出てきませんけれども、彼もまた実はなくてはならない人物であったわけです。よく言われるのは、私たちが救われたのはまた他の人が続いて救われるためである。それは非常に重要なことだと思います。私たちにこのイエス・キリストのことを伝えた人がいたから、私たちは聞くことができて救いに預かることができたとするならば、救われた私たちもこのイエス・キリストのことをさらに知らない人たちに伝える必要があると思います。だからその役割を 2000年経った今も変わることがない。確かにパウロのような非常に優れた人物もいますけれども、あまり名前が知られていないティクコという人も大切な働きを彼はすることができたわけです。その一つが実はこのコロサイ人への手紙っていうのをこのティケコっていう人が運んだであろうと言われているわけです。で、彼はユダヤ人ではありませんでした。異邦人、全然神様のことなんて知らない、関係ない。でもそういう彼もおそらくはこのパウロを通してイエス・キリストのことを知り、救いに預かって、そしてこのことをやっぱり他の人たちに伝えたい、その思いが彼の心の中にあった。この7節の終わりの方に主にある道路のしもべであるティケコっていうふうに出てきます。で、道路のしもべって何か、まあ簡単に言えばですね、まあ、牧師とか伝道者、それが道路のしもべですから、この人も実は神様に献身して、そして御言葉の働きのために用いられる人であるということがこの言葉でわかると思います。そして重要なことは、実はこのコロサイの手紙の中に記されている、もちろんこれはイエス・キリストのことが記されてあるわけなんですけれども、コロサイの教会には実は問題があったわけです。何の問題があるかっていうと、異端の問題があった、まあ、今も教会でですね、異端の問題がある、わけです。まあ、エホバの証人、キリスト教って言ってますけれども、でもその人たちは私たちが信じているイエス・キリストを伝えているだろうか。まあ、私も王国会館にいたことがあり、そしてまた改修の監督と話をしたこともあるわけです。でも私たちとは全然違う救い、私たちの救いは何かっていうと、イエス・キリストの十字架によって罪が許されるということであるわけです。ところが全くそのことをエホバの証人は言っていない。もうそれが非常に大きな違いであると私は思います。また統一教会にも私は行ったことはありました。まあ、私の一人の友達がもうその統一原理に誘われて行くようになったということで、まあそれはイギリスであったんですけれども行ったことがあって、そしてそこでの、まあ、私は宣教師です、日本から来ましたという人と話をしたわけなんですけれども、やはりイエス・キリストの十字架、もうそれは失敗だった、そして文鮮明がもう誠のメシアで来ているというような話をして、全然これはキリスト教の話とは違う。で、このことは今に始まったことではなくて、もう2000年前イエス・キリストの救いが伝えられた、もうその時からこの異端の問題は出てきているということであるわけです。まあ、この世のものでもいいものが出てきたらですね、それに真似をして商売をするっていう人もあるわけです。もうそれにあやかって、自分が利益を得ようとしているような人たちがいる。しかしそれは偽物は偽物にしか過ぎないわけです。2000年前のコロサイの教会の問題は何だったのか。一つはグノーシス主義っていうのがこのギリシャから入ってきた、まあ、二元論、簡単に言えば物質は悪であり精神的なものは善だ。でもイエス・キリストはこの神が人となられた、ですからグノーシス主義を言う人はですね、そのイエス・キリストが神が人となったということを否定してしまう。で、十字架の救いを否定してしまうわけです。そしてもう一つは何かっていうと、律法主義。まあ、このコロサイの町っていうのは、まあ、小アジア、今のトルコのですね、まあ、中西部にあった交通の要所って言われるところです。毛織産業が盛んだった。まあ、羊を牧畜して、毛を刈って、そしてまたいろんな織物をですね、 作る、まあ、トルコも絨毯産業が盛んですけれども、まあ、そういうものがあって、まあ、交易が盛んになる。そこにまたユダヤ人が来て商売をするということで、ユダヤ人が来てまた救われたんですけれども、しかし問題があったわけです。そのユダヤ人の人たちは、自分たちはあの信仰の父であるアブラハムを信じている。でアブラハムは割礼を受けた。だから救われた人たちも割礼を受けなきゃいけない。そういう立法主義がですね、教会の中に入ってくる。だからクリスチャンだったらこうしないといけない、このことをやらないといけない。だからそれはもう恵みではなくなってしまったわけです。ひょっとしたら今でも教会の中に、形は違っていてもクリスチャンならばこうやらないといけないんじゃないかっていうことが出てくると、それはもう立法になってしまうわけです。でも私たちが救われたのは何か、イエス・キリストの十字架によって自分の罪が許されたということです。ですからキリスト教の救いは何かっていうと、罪からの救いということになるわけです。永遠の滅び、そしてもう一つは罪の悩み、それからも実は解放されるというのが、もう十字架の許しということであるわけです。だから私たちが救われるというのは、イエス・キリストの十字架によって罪が許されて、そして自分はこのキリストによって愛されて生かされている。キリストが死の中からよみがえられたように、自分のうちに復活の命、永遠の命が与えられているということです。やがては肉体は滅びます。しかし神様は私たちに新しい命を与えてくださり、生かしてくださっておられるんだ。そのことが非常に重要なことになるわけです。それが救いであり、また私たちはそれを明確にしておく必要がある。そのことのためにパウロはローマの獄中の中にはあったんですけれども、この手紙を書いてティキコに渡して、そして正しい福音を伝えるということをしたわけです。このティキコは愛する兄弟、そして忠実な奉仕者、パウロはそのように言いました。もう愛する、もう愛が第一のことです。そしてまた忠実、実はこの忠実は誰に対して忠実なのか、人ではないです。イエス・キリストに対して忠実であるということです。ですからそれは今日も同じことです。私たちは人に忠実になるのではなくて、私たちを救ってくださった、いや私を死の滅びの中から罪の中から救ってくださったイエス・キリストに対して忠実かどうか、そのことが問われていると思います。やがて私たちは死ぬっていうことがあるんですけれども、じゃあ誰が私たちを裁くものになるのか、イエス・キリストです。私たちを裁くのは人ではないということなんです。イエス・キリストが私たちを裁かれる。マタイの終わりの28章を見ると、私は天においても地においても一切の権威が授けられている。ですから最後の審判者は誰かっていうと、人ではなくて、それこそ私のために十字架で命を捨ててくださり、死の中からよみがえってくださった、そのイエス・キリストが実は私たちを裁かれる。だから私たちはこの方に対して、救われてから今日に至るまで、そしてまたやがては裁きの座に立つときに、イエス・キリストに対して忠実であったか、そのことが問われるんではないでしょうか。だから私たちは人を恐れる必要は一つもないと思います。むしろイエス・キリストの前に自分がどう生きているのか、そのことが 問われる。そしてパウロがまさに語ってきたのは、このキリストを彼自身も信じて受け入れて、そしてその福音をさらにこのティッコにも委ねていったということであるわけです。ですからこのティッコという人がこのコロサイに使わされた目的というのが8節に記されてあります。それは心に励ましを受けるためです、そう言ってるんです。だから私たちが福音を聞く、その目的は何か、自分の心に励ましが与えられているということなんです。なんで御言葉が礼拝の中で語られるんだろうか。それは神様がこの聖書の言葉を通して私たちに心に励ましを与えてください。それが私たちの力になるということです。ですから、私たちプロテスタントの礼拝の中心的なものはやはり神の御言葉にある。少し前もカトリックの方が私のメッセージを聞いてくださって電話で話をしてくださったんですけれども、その方もプロテスタントのその中心はメッセージなんですねって言って言われて、ああそうですって言って私も話をしたわけですけれども、それはもうこのパウロの時代も今も私は変わることはない、私たちは心に励ましを与えていただく、だから礼拝っていうのは私はクリスチャンの義務ではない、そう思ってます。礼拝は神様との交わり、そしてまた神様の御言葉によって自分自身が励まされる、もうこれ以外の何者でもこれ以下でも私はない、そう思ってます。だから何よりも私はメッセージの準備をする、そのことによって励ましが与えられて、そしてまた神様は力を持って導いてくださる。私も40年ほど奉仕をさせていただいてるんですけれども、本当にその神様の憐れみがなければ、こうした御言葉の奉仕、いや自分自身が励まされないと多分これはもう続かなかった、そう思います。だから私たちは礼拝は義務ではない、むしろ神様に御言葉を通してお会いし、そしてまたこの神の言葉によって自分自身が励まされる、その時である。そしてパウロはあのローマの獄中の中にあったわけです。おそらく彼はコロサイにも行きたい、そういう思いを持っていたと思います。ところが行くことはできない、そしてその代わりにこのティキコを使わしていく、心に励ましを与えてほしい、そして彼はもう忠実な奉仕者、主にある道路のしもべだとですね、この手紙の中にはっきりと書いて使わされているということであるわけです。願わくば私たちもそのようなものでありたい。もうティキコはパウロから見るならばですね、本当にその新約聖書にもあまり名前が出てこないような、それは小さな働き人かもしれない、でも私たちもある意味そうした存在であるんではないかなと思います。そんなに大きな力はない、影響力もない、でもそれでも神様が私を救ってくださった、言うなれば私たちもこの敵子のようにですね、使わされていく、そしてまた人に励ましを与える、そのことができるならば幸いであろうということを思います。そしてもう一人、旧説にオネシモという人が出てきます。彼は残念ながら主にある道路のしもべという人物ではなかったわけです。しかしパウロはこの旧説を見ると、このオネシモはあなた方の仲間の一人、忠実な愛する兄弟と、そのようにオネシモのことを紹介しているわけです。実はこのオネシモのことはピレモンへの手紙っていう中に出てきます。 彼はなんと逃亡奴隷だった。その当時自分のその働いているところから逃げてしまう奴隷っていうのは見つかったら殺されてしまう、そういうことがあったようです。もう今のように人格っていうのが全く認められていない。ですからこのオネシモっていうのは非常に命がけの境遇の中にあった。しかし彼はなんと忠実な愛する兄弟というふうにパウロに言われているわけです。まあどうしてオネシモが逃げたかは聖書の中には書いてないです。まあひょっとしたら主人の家から物を盗んで逃げていった。そして彼はまあローマで捕らえられた。大体その当時一番大きな都会といえばもうローマであったわけです。もうそこに行ったらいろんな仕事があるわけですけれど、もうまた隠れやすい、おそらくそういうことがあってオネシモは逃げていった。ところが捕らえられて牢獄の中に入れられた時に彼は使徒パウロに出会った。そしてそこでこのオネシモもイエス様の十字架によって自分の罪が許される、そして救われて天国に行けるんだ、その救いが与えられたということであるわけです。そして彼のその証しをするということは命がけです。もう訴えられたら彼は殺されてしまう。しかしあのピレモンの手紙を見るとパウロはオネシモを元に返すということを言っているわけです。おそらくその時パウロはもう年を取っていて目が不自由であった。オネシモはそのパウロと一緒にいてパウロの世話をする。ですからパウロとしてはこのオネシモが自分のそばにいてくれたらもうどれほど助けられるだろうかという、そういう思いはあったのではないかと思います。しかし彼はその御心に従って元に返していく。しかしオネシモにとってもそれは自分の命がどうなるかわからない、そういう状況であったわけです。ひょっとしたらオネシモは死を覚悟して戻っていくということを決意したかもしれないわけです。しかしイエス・キリストを信じて彼も罪が許されて永遠の命が与えられた。その信仰の上に喜んでその使命を受けてですね、そしてこのティケコと一緒に小アジアに帰っていく。そして旧説を見るとこの二人がこちらの様子をすべて知らせますという言葉が出てきます。まあその当時証っていうのは二人の証人が必要であった。二人の人が証言することによってそれが真実であるということが証しされたわけです。まあ一人が言ってもですね本当なんだろうかっていうようなことが出てくるわけですけれども、まあ、聖書には必ず、この証言するときには二人の人が証言をするっていうのが慣例であったわけです。そしてその様子を知るということは実は八節のところに心に励ましを受けるという前にもあなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受ける、パウロはそう言ったわけなんです。なんで牢獄に捕らえられているのが励ましになるんだろうか。実はそのことによってパウロはイエス・キリストのことをどんどん人に伝えていった。どんな境遇の中にあっても彼は足ることを知るということをですねテモテの手紙の中で言ってるわけなんです。それは全く痩せ我慢で忍耐を持って言っていたいのではなくて、彼自身が本当にどんな境遇の中にあっても神様が満たしてくださって喜びにあふれて彼はイエス・キリストを伝えていく、そういうことをしたわけです。私は救われて間もない頃に 十字架丘の上にっていう一つの本を読んだことがあります。まあ、それは実際にあった出来事を記された本であるんですけれども、もう一人の保健婦さんが神戸で救われて、そして島根県に使わされていく、まあ、最後にはもう乳がんを患って入院する。ところがその病院でイエス・キリストのことを証しをしてですね、もう十何人かが救われた。そしてその人たちはやっぱり自分たちもこのイエス様の教会が欲しいって言って、実はこの教会がまた建てられていく、まあ、後日談で私も聞いたことがありましたけれども、でもその一人の婦人の人の証しによって救われる人たちが起こされる。もう乳がんを患ってですね、自分の命も行くばっか、でもそういう中に自分の罪が許された、そして救われて天国に行けるんだ、その希望の姿をですね見て、周りの人たちはイエス・キリストを信じる、その信仰に導かれたという実際的なことがあったわけです。そしてそれはまさにパウロはこのところでもこちらの様子を知って励ましを得るためである。だからパウロが信じていたその信仰は本物だったということです。彼は決して自分の境遇をですね嘆いていたのではないわけです。なんでこんなことになってしまったのか、もうどうしてこういう悪いことが起こるのか、もうそれだったら果たして信じる人が起きるんだろうか、多分起きないと思います。不満を口にしたりですね、文句を言っていて、それで信じるって人が起きるんだろうか、多分私は起きないと思います。でも非常に困難の中にあって、苦しみの中にあってですね、それこそ笑顔が輝いて喜びでいっぱいだったら、それだったら信じようっていう人が必ず起こされてくる。ですから福音っていうのは非常に不思議なんですけれども、状況とか人の様子によって変わるものではない。神様の救い、また救いの喜びっていうのはそれにはるかに勝って与えられる心の喜びということになるわけです。そしてパウロはそのことを伝えたかった。だから2回繰り返して私たちの様子を知ってということをですね、彼は言ってるわけです。自分たちがどういう状態の中にあるのか、そしてそれでも救われたという人たちが起こされていく。現にオネシモという人も逃亡奴隷だった、かつては悪を行っていた。しかしそれがパウロにとってなくてはならない人になって救わされていく。彼がどれほど変わったのか見てほしい。そしてそれでもってイエス様を信じるということがどれほど素晴らしいことであるのかということを、まあ、彼はその証しを二人に委ねた。そしてそのことは今日も私たちに委ねられているということではないでしょうか。私たちも決して楽ではない。でもそういう中で、ああ自分はイエス様を信じてよかった、もう救いに預かって嬉しいというその喜びをまた私たちは伝えるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。ティキコをあなた方のもとに使わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためです。天の父なる神様、私たちもイエス・キリストを信じることができ、また心に喜びが与えられていることを感謝します。どうぞまたこのことを他の人たちに告げ知らせることができるように、そしてまた永遠の命が与えられて、やがて私たちはこの世を去る時があっても神様の御元に行くことができる、その救いの喜びをまた私たちは身をもって証しするものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。